シドニーで人形展をされたそうですけれども、はい、手応えといいますか、はい、感想はいかがでしたでしょうか。
はい、ありがとうございます。こちらの日本人学校に伺って、生徒の皆さんに私たちの人形を見ていただこうという企画を立てまして、1年がかりで、制作をいたしました。はい、そして準備は1年かかりましたけれども、はい、制作を発表する時間っていうのはわずか8時間でした。たった1日だけの、時間でしたね。本当に短い時間でしたのね。ですけども、その見にいらしてくださった4年生の生徒さんの感想文をいただいたんですね。
はい、
それを私は今日とっても感激しましたんで、はい、これ一番先にちょっと紹介したいと思うんですが、
はい、お願いします。
これ小学校4年生竹内聖馬君っていうのかな。今日は素晴らしい貴重なお時間をいただいてどうもありがとうございました。人形を見せていただけただけでなく、どう作るか、どのような仕組みがあるかなどをまたさらに分かりやすく話していただいて本当に感謝です。そして子どもの成長のために熱心に語ってくれたのは本当にありがたいことだと思います。すべて日本の自然、科学的なものは使っていない。眉毛は松の木を燃やし、その煙を粉にして描いているんだよと先生が言いました。外国の好みの色を取り入れたりして、みんなにいっぱい見てもらえるようにしているんだよ、と、その言葉は忘れられません。今日は本当にありがとうございました。また会いましょう。シドニー日本人学校4年生竹内くんからです。こんにちは。今日はいろいろな話をしてくれてありがとうございました。僕が一番面白かったことは、人形の作り方です。僕が一番驚いたことは、顔は桐の木の粉に粘土をつけたりして10年も置いておくことと、火器を使って人形を作っていることです。人形を10年も置いてから作っているので、とっても高級だなと思いました。総商員さんが火器の白い部分を細かくして使っていますと言ったとき、僕はと思いました。日本の人形は日本の自然のものを使って作っているのでいいなと思いました。僕が一番嬉しかったことは、新体と新体をもらったことです。これは天皇陛下から贈られる、神様に贈られる貴重な記事だからです。それをもらえてとても嬉しいです。とっても貴重なお話ありがとうございました。シドニー日本人学校、幸田かなえ君。次はですね、シドニー日本人学校4年生の井上ひなのちゃんからです。私は今日日本人形のことをたくさん知ることができました。牡蠣を使っていること。この牡蠣というのは海の牡蠣ですよ。オイスターです。はい。日本人人形は木でできていることも、日本人形の作り方、新体や握体などのことがたくさん知ることができました。先生の話を聞いて日本人形に興味を持ち、日本人形を作ってみたいなと思いました。今日は本当に楽しく大切な忘れられない日になりました。本当にありがとうございました。今日は新体や握体などをくださってありがとうございました。今までで一番大切な宝物になると思います。今日は本当に本当にありがとうございました。また日本で会える日を楽しみにしています。シドニー日本人学校4年の井上ひなのちゃんで。写真もつけてくれましたね。お人形抱いてね。で、抱かせてあげるっていうことを思いながら、抱かせる人形を持ってきました。
はい、
はい、
今回は。
はい、今回、はい。最後です。シドニー日本人学校4年生の栗原武史君です。僕は先生に出会う前、日本人形はちょっととっても怖いイメージがありました。でも先生が説明してくれたおかげで怖いイメージがなくなりました。特に日本の伝統的な材料を使ってあるのですごくほっとします。ちゃんと工夫されているところも驚きました。桐の木を使っているので軽くできている工夫を考えたのも先生はすごいと思いました。しかも先生はすごく器用で、目もちゃんと丁寧に開けてあげる写真を見たときはまるで人形が生きているかのように見えました。僕も一回作ってみたいなと思いました。先生の香りは僕のおばあちゃんの香りです。僕落ち着きました。貴重な新体と握体をありがとうございました。またお会いできるといいです。シドニー日本人学校4年の栗原くんです。以上ですが、もうこれで十分ですね。素晴らしいでしょ。
素晴らしいですね。
私もね、かなり30年以上いろんな国々で子どもたちが出会って、こういうそのイベントをやっておりますいましたけれどもね、
はい、
今回シドニーの日本人学校の生徒さんたちの教養度って言いますかね、子どもなりのその深さ、
はい、
よく理解してくれる、聞く、 問いかける質問する、うん、そしてこちらが真面目に答えれば答えるほど彼らはそれを何十倍にもして返してくれる、こういう手紙で、で私どもはこの一番のなんていうんですかね、手応えがあったっていうか、
はい、
満足したのは良かったなっていうのはこのお手紙なんですよ。
ああ
これでもう十分なんです。
墓所先生はオーストラリアだけでなく、
はい、
海外で、
はい、
活動されていらっしゃいますけれども、はいはい、どういうことを伝えたいと思って海外で
伝えたいものはですね、はい、まあ、初めは単純なきっかけですの。人形は子供の頃から母は手芸家でしたから教わりましたけど、はい、自分はデザインの方を進みましてね、それで、まあ、デザイナーとしてヨーロッパで仕事してましてね、でその時にその日本の伝統的な歴史とか皇室、うん、日本の神道どういうものかという質問が多かったんですよ。それで日本に帰ってきて自分で古典を勉強してお伝えするんですけれども、自分の語学力も拙いし、まあ、ほとんどできない状態ですから、どうしていいかということで立体に表そうと思ったんです。立体にすれば衣装もつけられる、でこういう、まあ、伝統的なものとか、いろんなそういうの記事だとかの説明もお見せすれば分かりますでしょ。
そうですね、
で自分も忘れない、はい、特に子どもたちのためにしようかなと思ったのは、オランダでね、今から184の頃にオランダに行きました時に、はい、海外市場で、ね、まあ、お父様お母様の赴任で子どもがこっちへ来てますと、
はい、
先生ロッテルダムの学校で頭に円形脱毛症になってその学校行けなくなっちゃった子がいると。で理由は何なのって言ったら、その日本人は野蛮だって、人形を釘で刺して作る、衣装着物はネズミの餌になるって、こう生やし立てられたらしいんです。それで学校行けなくなっちゃった。でどういうことか、私の学校行ってみましょうって言って、うん、私の人形を抱えて学校行ったんですよ、
はい、
そしたら先生が、いやいただいた時は綺麗でしたのって言いながら体育館に連れてっていただいた。体育館の上にガラスのケースに入らない人形が飾ってあったの、ガラスにケースに入らないからネズミが食べちゃったの衣装を。それで子供たちはもうあらわになってるその体に釘が刺してあるのを見て、日本お前の国は野蛮人だって、人形を釘で刺して作るじゃないかっていうんで行けなくなっちゃったんです。だからまあ可愛い小さな大和なでしこですよ。自分が言われたんじゃなくて日本が言われたってこと、疑問の国の日本がそういう風に言われたってと感じたのね。小さな小さな大和心ですよ。それでああこれはいけないなと、それから人形を全部裸にして、腰足袋履かせて腰巻きつけて襦袢つけて、もう着物を着せて紐を3本だけで、こういう着方はね、日本の女の人はみんなこうして着るのよって、その通りにお人形も作ってある。でこのお人形は釘も刺してないの、こういう風にして全部着付けを見せて入ってそのみんなに見せた、
はい、
そしたらオランダの子がわーって手叩いたの。そしてね、そしたらね、に私が帳面にちょっとちょうだいって帳面に日の丸書いたの、
はい、
それで鉛筆にくっつけて、そしたらオランダの子供たちが自分も自分とこの子を下手くそだけど書いて二人の子供がね旗持ってきたの作って、で日本の子がその鉛筆の日の丸とオランダの子の旗と、もう並んでもうこうですよ。みんなもう日本のその小さな大和なでしこはもう、もう完全にもうすごいの
誇りに
思って、それからずっといろんな国々の子供回るの、
それがきっかけです。
きっかけ、それからなんですよ。ああこれは文化というものはね、そんなに難しくね持ってこなくても、そのままね見せたり、そして日本の議員が作る絹はね、なんでできるか、絹は小さな小さなね2センチぐらいの白い虫がね山の中でクワっていう木の葉っぱを食べながら大きくなって、それがこの眉の形、眉持ってって見せるのね、それでこの口でねこれを眉を巻いて、でそれを人間がその眉のこの細い糸をね折ったの、この折って染めたのがこういう着物ですよと見せるんです。そして素材を全部説明するの、そしてこれは今こういうものがあるのは昔の人が一生懸命考えたからある、単純な、ね、ものからこういうそのなんていうんですか、複雑な色とか形とかそういうものは今現代に歴史としてつながってきてる、すごく尊いことだと。 でそのここに今日あることを尊ぶことは昔の人が一生懸命考えたそういったことを大事にしましょう、歴史を大事にしましょうというお話を、していくわけです。